瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
高橋ひろ子です。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報をお送りしています。今日は現場リポートです。私は今瀬戸村ミュージアムに来ています。8月14日から企画展瀬戸染付山水画の世界が開催されていまして、この企画展について瀬戸村ミュージアム館長の武藤忠さんにお話を伺っていきます。武藤館長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ミュージアム入ってきますと、花瓶、お皿、それから火鉢など、さまざまな瀬戸染付の作品が展示されていますね。はい、今回のこの企画展開催するきっかけはどんなところだったんですか？
はい、10年ほど前にですね、瀬戸村ミュージアムで持っております江戸時代の瀬戸染付作品を並べる企画展を行った時にですね、山水画が描かれた作品がほとんどと言っていいぐらい多くてですね、なぜ山水画の作品が多いのかな、で明治もなっても同じようなものが作られとったのかなという、疑問が湧きましてですね、その時はちょっとそこまでですねやれなかったんですけれども、今回江戸時代から昭和時代の山水画作品を並べる、企画展を考えたということなんですね。
はい、瀬戸染め付けと、それから山水画というのはこうちょっと説明してもらっていいですか？
そうですね、青色に発色します絵の具のゴスというのを使って絵を描いた焼き物を染め付けと言っております。はい、でいわゆる瀬戸で作られた染め付けという意味で瀬戸染め付けと呼んでおります。うん、でこの瀬戸染め付けの始まりは今から約200年前の江戸時代で、初代の加藤民喜さんがですね、九州へ修行に行ってその技術を広めたことで瀬戸染め付けの品質が向上したと言われております。
はい、
で明治に入りますと海外の万国博覧会に多くの作品が出品されていきまして高い評価を受けます。うん、この万国博覧会での成果を受けて多くの瀬戸染付が海外に輸出されていくということになります。そしてですね、瀬戸染付の技術は現代にも受け継がれておりまして、瀬戸染付焼として平成9年に国の伝統的工芸品に指定されておるということですね。でこの瀬戸染付の絵付けというのは輪郭線を描かない木骨という技法を使用するところが特徴と言われております。
はい、
その結果ですね、今回の山水画をはじめとした自然の風景や草花や鳥などを写実的に繊細に描いた独特の世界を作り出しているというのが特徴になっております。でこの描き方が広まったのがですね、南画系をはじめとした絵師たちが瀬戸へ訪れて指導したためと言われております。で、山水画はですね、文字通り山や川、海などの自然の風景を描いた絵ですね。で山水画は中国で成立したものが日本へ伝わって、その時代ごとに中国の影響を受けながら作品が生み出された。そして特に江戸時代までは絵画の中心分野として位置していたということなんですね。で山水画は実際の風景を描いたものというよりは理想の世界を描いたものと言われていて、絵を描いた人が俗世間離れてこんな世界住みたいなという願望が表されていると言われております。そしてこの絵の中には自然の風景だけでなくて、建物や人物、船、橋といった題材も書き加えられているんですね。これらの題材にはそれぞれ意味を持たせているようなんですね。こういう感じなんですね。はい、
さあ、そしてこう作品をずっと見ていきますと、はい、これは時代順に並んでる年代順だということでしょうかね。
そうですね、時代としてはですね、先ほどもお話ししましたように江戸時代から昭和時代に作られたものはほとんどが肝臓品の山水画作品が約50点展示されております。
はい、
でそのうちの半分がですね、江戸時代に作られたものです。
はい、
で作品はですね、本当に様々で、花瓶から、お皿、茶碗、湯飲み、重箱、火鉢、水差し、水中など茶道具のほか、ついたて、便器といったものもあります。
はい、
で作品はほぼ時代中に並べてありますので、時代ごとの瀬戸染付作品の生地ですね、や釉薬、呉須の色の変化なども見ることができるように展示してあります。
はい、そして今私たちが立っていますのは、加藤民喜初代というふうに書いてあります。
そうですね、
民喜さんの作品ということですか？
そうですね、初代の加藤民喜さんの作品と、言われている名とかは入っておりませんけれども、我々としては初代の民喜さんの作品ということで展示しております。はい、で実はこの作品の後ろにですね、いわゆる山水画の展開図をですね、大きなパネルを用意しまして、こんなものが全体描かれているよというのを分かるようにしてあります。
で、
はい、
この花瓶だとこう、一周こう絵が描いてありますが、
それが
後ろに平面になってパネルになっているので、よく見ますとこの絵が、これは楼閣があります。
はいはい、
でその後ろに雲があって、遠くには山が そびえ立ってますっていうのが、はい、この花瓶でも見えるんですけども、はい、それをまた平面で見ると、はい、あこういう世界なんだな、なんか別に見えますね。
そうですね、別のものに見えるぐらい、うん、まあ、実はこういったものが描かれてますよっていうのをね、分かっていただけるかなと思いますね。はい、
でこのこう平面になるとこう面白いっていうか、はい、見方としてこう、はい、おすすめはどんな感じですか。
そうですね、やはり山水画っていうと、まあ、自然の風景か、あ山が描いてあるな、川が描いてあるな、うん、それで終わってしまうかもしれませんが、実はいろんなところに いろんな意味を込めたものが書いてありますので、特に今回はいろんな人が書いてありますから、それちょっとね探してみてもらうと面白いかなと思いますね。はい、でこの人というのはおそらくこの書いた人がここの世界に私この場所に行きたいっていう感じで書いてあるのかなっていうね、そういうね感じもするんですよ。はい、まあ、そういう見方するとまた違ったね見え方がするんじゃないかなと思うんですね。
はい、またね左の方にはこう橋があるんですが、はいはい、橋を渡っている人もいるんですよね。
そうですね、はい、で橋なんかも結構意味がありまして、はい、いわゆるその理想の世界を描くんですが、理想の世界と今私たちが住んでる世界をつなぐものということね。うん、橋渡ったら理想世界行けるぞみたいな、そんな風におそらく意味を込めて書かれてると思いますので、あ橋渡ったらいいとこ行けるぞみたいな感じなんでしょうね。はい、
この花瓶を見るだけじゃなくて、はい、実際絵が全体でどんなことが書かれてるのかっていうまた視点で見ると、
そうですね、
違う風に見えるんですね。
そうですね、はい、通常の展示だとなかなかね後ろの方は見れないので、それ後ろを見ながら全体の世界っていうのがねこれで分かるかな、ね、思います。ね、
またこの時代時代によって違いっていうのも楽しみたいんですけども、はい、まず今は、江戸の為吉さんの時代の作品を見せてもらいました。さあずっと中行きます。はい、で続いては
そうですね、うん、肘がちょっとですね青っぽい感じになりまして、はい、ゴスの色がちょっと鮮やかになりますね。
そうですね、はい、やっぱ綺麗になりましたね。
やっぱ生地とか釉薬が変わってきたっていうことなんですね。まあ、ちょっと時代が下ってるかなと思います
ので、はい、この辺はいつの時代になるんですか。はい、
まあ、江戸のやっぱ初期で、ここら辺なんかは文政年間という感じになりますか。まあ、為吉さん、初代の為吉さんの最後の方ですね。まあ、為吉さんの作品ではないんですけども、時代的にはそんな感じなので、やっぱ最初のそのものと比べると若干ね、やっぱ技術のその確信があったのではないかなというふうに考えますね。はい、
またこう絵ももっと細かくというか、
あそうですね、鮮やかにはっきり、ね、見えますね。やっぱりそこら辺がやっぱり技術が変わってきたんでしょうね。
はい、さあそして時代はずっと行きますと、じゃあ、はい、館長次はどの辺を紹介してくれますか。はい、
明治時代のですね山水画の花瓶なんですけれども、これも見ていただきますと結構小さい花瓶なので私たちが見える範囲って本当に少ないんですが、これ展開図見ていただくと本当になんか一枚で絵巻物のようなね、山水画のまあ世界が広がってますね。
これは30センチ強ぐらいの花瓶でしょうかね。
そうですね、そうですね、はい、ですからそんなに大きい花瓶じゃないんですが、うん、結構いろんなことが書いてありますので、うん、こんな小さな花瓶でもね、
そうですね、
はい、もったいないぐらいいっぱい書いてありますもんね
技術が詰まってるっていうところでもあるんでしょうかね。
そうですね、はい、でこれ明治時代になるので、ゴスの青い色だけじゃなくて別の色 その絵の具も使って、まあ、立体感出してるんだろうなっていうね、ちょっとまあ新しい効果を狙って絵付けもされてますね。
また色の濃淡もこうついてて、こう、ね、深みが出ますね。ずっと作品見てきますと、はい、本当に時代によって、はい、山水画でも全然絵が違うんですね。
そうですね、やっぱ時代によってその描く人もまあ、その社会の、ね、状況も変わってくるので、うん、描き方もやっぱ若干変わってくる、まあ、そういったのもですね、この今回の客展で、まあ、見ていただけるとありがたいなと思いますね。はい、
皆さんにはどういうふうに見てほしいですか。
やはり山水画の見方をやっぱちょっといろいろ細かく見ていただいて、いろんなものが隠されているよっていうのを見つけてほしいですね。
はい、山水画の作品を見て展開図を見てまた元に戻ってっていうね、楽しみ方、これ初めてですね。
あそうですね、まあ、おそらくどこでもやってないと思いますけれども、まあはいね、
でぜひご覧になってください。はい、さあ期間ですが、
はい、会期はですね11月7日の日曜日までとなっております。休館日は9月27日の月曜日と10月25日の月曜日です。開館時間は9時から午後5時までで、入館は午後4時半までとなっております。
ぜひ出ています、解説も見ながら、 そして絵をね堪能していただきたいな、いやーなんか新しい見方がこうできるなという、ね、そんな感じがします。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい、
今日は館長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。